今朝与えられました聖書の箇所は、マタイによる福音書12章38節から45節です。新約聖書の23ページです。マタイによる福音書12章38節から、すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩太陽の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。ニネベの人たちは裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにヨナに勝るものがある。また南の国の女王は裁きの時代、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき、休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に戻ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除して整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の七つの霊を一緒に連れてきて、中に入り込んで住み着く。そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。この悪い時代の者たちもそのようになろう。それでは悪い時代と題しまして、宍戸久子教師に説教をお願いいたします。
ただいまマタイによる福音書12章の38節から45節をご一緒にお聞きしました。38節をもう一度読みします。すると何人かの律法学者とファリサイ派の人々がイエスに、先生、印を見せてくださいと言った。印を見せてください、これが律法学者とファリサイ派の人々の求めです。けれども彼らは、今日の箇所の前になりますが、12章の22節のところで記されていますように、悪霊に取りつかれて目が見えず口の聞けない人がイエスのところに連れられてきて癒されたという、悪霊に対する主イエスの勝利の瞬間を見たばかりでした。主イエスが、目が見えず口の聞けない人を癒された。その人に取り付いていた悪霊を、追い出された。その事実というものを見た、その後のすぐ後の話です。でそれなのに印を見せてというふうに言うのは、もっとはっきりした天変地異のような、神ご自身が働いていると分かるような、そういう印を、私たち自身がもっと納得できるような印を示してほしい。あなたの言葉、あなたの技には私たちは神のお力を見ることはできない、もっとはっきりしたものをというふうに言っていることになります。神の子であるという証拠、神そのお方であるという目に見える天からの印、そうしたものがなければ、この人が本当に救い主かどうかわからないではないかというわけです。主イエスというそのお方を見るだけでは十分ではないという、律法学者やファリサイ派の人々の姿勢がわかります。 でむしろ彼らは前のところに記されていたように主を悪霊の頭ベルゼブルに等しい存在、悪魔のようなものだというふうに考えていたわけです。で私たちはどうでしょうか。主イエスというお方が悪魔に等しいとは思わないとしても、主の語られた言葉を聞き、その御業を知る、それだけでは十分ではないと思うことはないでしょうか。私たちにはもっと考えなくてはならない多くのことがあるのではないか。信仰生活においてももっと自分の心を鍛えていかなくてはならないのではないか。もっと信仰において純粋にならなくてはいけないのではないか。どこに信仰生活の中心があるのかわからなくなってしまい、だんだん主イエス・キリストそのお方から離れ出てしまうのです。私たちのそういう根なし草のように拠り所を持たないやり方、そしてそうであるからこそもっと私たちに分かるように印を見せてくださいと主に迫っていく姿というものを今日の箇所は描き出しているように思います。そしてそのような姿を主イエスご自身は思いのほか厳しい言葉で表しておられます。で今日の箇所の39節には、横島で神に背いた時代の者たちという言葉がありますし、45節には悪い時代の者たちという言葉が記されています。39節の横島で神に背いたという言葉は、横島というのは腐ったというような意味がありまして、また神に背いたというのは裏切りのとか不義のという意味の言葉が使われています。夫から離れていった妻から離れていった夫の姿を神と神から離れてしまう人間との間に当てはめて、あなたたちは不義のものだ、神を裏切ってしまっているというふうに言おうとしています。信仰の拠り所がどこにあるのかわからなくなった人々は印を欲しがる。しかしそれは今目の前にいる私のことを見ようとしないからだ、私の言葉を聞こうとしない、私の技を認めようとしない、そういうあり方だ。あなたたちに印は与えられない、ヨナの印のほかにはというふうに続いていきます。39節40節を読みします。イエスはお答えになった。横島で神に背いた時代の者たちは印を欲しがるが、預言者ヨナの印のほかには印は与えられない。つまりヨナが三日三晩大魚の腹の中にいたように、人の子も三日三晩大地の中にいることになる。印があるとするなら、それはヨナの印だけだ。紀元前8世紀、北イスラエルの預言者であったヨナは、大国アシリアの都ニネベの人々に悔い改めを説くよう神の命を受けます。けれどもヨナはこの命に背いて逃亡し、乗船した船が嵐に遭い、海に投げ込まれることになります。海に投げ込まれたヨナを神は大魚に飲み込ませ、三日三晩ヨナは魚の中にいましたが、ついに魚によって吐き出されます。そしてニネベに行って人々に悔い改めを求めて語りかけます。ニネベの人々はヨナの言葉を聞いて悔い改めたのだと、ヨナ書に記されています。ヨナが大魚の中に三日三晩いて死んだかのような中から吐き出され、改めてニネベの宣教に赴いていった。それと同じように人の子主イエスも三日三晩大地の中にいることになる。つまり十字架の死とその三日後のよみがえりのことをここで語っておられます。 ヨナの印、ヨナの姿は、主イエスご自身の死とよみがえりをあらかじめ示しているものだというのです。そのヨナの印の他には、印は与えられない。つまり、ただ一つの印、人々に示されている唯一の印は、十字架の死とよみがえり、救い主の十字架とよみがえりだけだ。そう主がおっしゃっています。私こそが神がこの地に働いておられる印なのだ。新約聖書のヨハネによる福音書6章35節をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネによる福音書6章の35節です。新約聖書の175ページ「ヨハネによる福音書6章35節」を読みします。イエスは言われた。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがない。そして続く51節。176ページ51節。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。主イエス・キリストご自身、命のパンそのものであるお方、この方ご自身が唯一の印として私たちに与えられています。この方によるならば、私たちは永遠の命を与えていただける。私たちはこの方によって生きる。他のものを探す必要はありません。この方から離れて、どこか別のところへさまよい出ることなく、この方の十字架と蘇りの姿を受け止め、この方、贖い主に信頼し、より頼むようでありたいと思うのです。さて、ヨナがニネベの人々に悔い改めるよう伝えたとき、ニネベの人々はそれまで悪の道をたどっていた人々が、断食し、荒布をまとい、灰の中に座って悔い改めたというふうにヨナ書には記されています。人々はヨナ、預言者ヨナの語る言葉に真摯に耳を傾け、悔い改めた。そして御前に生きるようになった。で、今日の箇所の、マタイによる福音書12章の41節のところに、ニネベの人たちはヨナの説教を聞いて悔い改めたというふうに記されています。同じようにソロモンの時代、南の国の女王はソロモン王の知恵について聞き、アラビア南部、当時知られた地の果てと言われているところから遠路エルサレムを訪れて、王の知恵の言葉を耳にした。そしてその素晴らしさに驚き、ソロモンの神を賛美した。ニネベの人々も南の国の女王もユダヤ人から見て外国人、異邦人でした。けれども、この異邦人である人々が立ち上がり、今の時代の人々を罪に定めるだろうというふうに主は言われます。41節です。ニネベの人たちは裁きの時、 今の時代の人者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はヨナの説教を聞いて悔い改めたからである。また42節、また南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ニネベの人々と南の国の女王は神の言葉を慕い、神の知恵に憧れる。一方、あなた方ファリサイ派と律法学者は印を求めて神の言葉に耳を傾けようとしない。だからニネベの人々と南の国の女王はファリサイ派や律法学者を罪に定めることになる。そして主は、ここにヨナに勝るものがある、ここにソロモンに勝るものがある。ヨナに勝る真の預言者であるお方、ソロモンに勝る真の王であるお方がここに、私がそのものだと、そのように主が語っておられます。私たちはこの朝、主イエスご自身の問いかけを耳にしています。私が真の預言者、王である。あなたはこの私を知ってどのように生きていくのか、その言葉を耳にしています。ファリサイ派や律法学者と同じく、この私以外の印を求めていくのか、それとも私を神の子救い主と信じ従っていくのか。教会もまた主のまっすぐな視線を受けながら、主によって見つめられるようにして、あなたたちは何を見ているのか、私を見るように語りかけておられます。馬舟の中に、の賛美歌の中に、この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれという歌詞がありますが、これが私たち一人一人に、教会に主が求めておられる信仰です。主から別のところへ目を移すことなく、ただこの方を見つめ、この方を仰ぎ、救いは主イエスにあり、告白しつつ歩む群れでありたいというふうに願います。パウロは若き伝道者テモテに書き送った手紙の冒頭でこう記しています。私たちの救い主である神と、私たちの希望であるキリストイエスによって任命され、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の子テモテへ。共に福音宣教に励む私たちの希望は、主イエスキリスト、このお方である。このお方以外にない、このお方が私たちを任命してくださった。パウロはそのように語りました。私たちの希望はどこにあるのか。信仰の拠り所、人生の中心となるもの、人生の支柱と呼べるもの、人生の拠り所はどこにあるのか。自分自身もそうですし、また私たちとつながる人たちに対しても、私たちの希望がどこにあるのか、改めて考えるときに、聖書ははっきりと、あなたには主イエス・キリスト、救い主がおられる、神が私たちの味方でいてくださり、私たちを罪の中からあがない出してくださった、たとえどんなに暗い中でも、何の希望もないと思える中でも、私たちには希望があると、それは主イエス・キリスト、そのお方だと。神の愛を私たちに示してくださるこのお方が私たちの希望だと。絶対に孤独の中、絶望の中を行かなくていい。与えられている希望を互いに呼びかけ合うものでありたいというふうに思います。今日の箇所の43節以下に、汚れた霊の話が出てきます。 汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない。それで出てきた我が家に帰ろうという。戻ってみると空き家になっており、掃除をして整えられていた。そこで出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を一緒に連れてきて中に入り込んで住み着く。そうなるとこのその人の後の状態は前よりも悪くなる。で、汚れた霊、悪霊、また悪の力というものが人間に取り付いている。で、それが主イエスによって追い出されて砂漠をうろついた後出てきた我が家、つまり私たち人間の心の中を目指して戻ってくる。で、見るときれいに掃除がされており整えられていますが、誰も住んではおらず空き家状態になっています。悪霊は出かけていき、自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて一緒に空き家である私たちの心の中に住み始めます。するとその家は、私たちの心は以前よりももっと悪くなり悪の力に覆われていくというお話です。主はこういう例えをお語りになり、それが悪い時代の姿だというふうにおっしゃいます。私たちの心の中は誰も住んでいない、きれいに掃除はされているけれども誰も住まうことのない場所になっていないだろうかという問いかけです。主イエスがおっしゃっている通り、私たちの生きる今の時代もまた横島で神に背いた時代であり悪い時代であるかもしれないです。そう受け止めざるを得ない現実が身近な人間関係においても社会の問題にも世界の問題にも起こっています。それは主のお言葉によれば掃除をしていない汚れた家のようなものですけれども、私たちは自分の力で自分の心をうまく掃除するということができません。ただ三日三晩主の中にあり、死と罪と戦って勝利してくださりよみがえられた命の主が私たちのうちに住んでくださる時だけ、私たちは真に生きることができます。主は生きておられ、十字架のお苦しみ忍耐をもって私たちのうちに住んでくださいます。主は生きておられ、十字架のお苦しみ忍耐をもって私たちのうちに住んでくださいます。主イエス・キリストを私たち一人一人の中にお迎えし、この方がいつどんな時も共にいてくださること、この方をお迎えする私たちには希望があることを思い起こさせていただいています。目に見える現実は悲しみや苦しみ、憎しみ、不和、分裂、失望と疑念とに満ちていますけれども、罪と死に完全に勝利された主が生きて働いておられることを私たちは知らされています。この方が私たちすべてのものの中に住んでくださるようにと願います。この方が私の恵みによって現実の問題に勝っていくようにと励ましてくださっています。救い主イエス・キリストが私たちのうちに住んでくださるように、日常生活を、また社会を、世界を御手のうちに収めてくださるように、そのように祈りつつ見たいと願います。主イエス・キリスト、このお方から目を離すことなく、私たち一人一人にそのうちに宿ってくださる主の御言葉に耳を傾けつつ、新しい一週間の歩みを始めましょう。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、尊い皆をあがめて賛美いたします。新しい月を迎えて新年度の歩みを始めようとしています。このようにこの月も礼拝から歩み始めることを許されて、田子町教会に連なる方々、また伊沢教会に連なる方、瀬谷幼稚園の先生方とご一緒に 礼拝を捧げして歩み始めることを許され、本当に感謝いたします。こうして今日から受難週の歩みも始めています。巫女の十字架とよみがえりの恵みを覚えさせていただけますように、よみがえりの主が私たちのうちに宿ってくださり、私たちがこの方にこそ希望を持つことができますように、助けを必要としているすべての方たちに救い主の慰めと励ましが与えられますように、主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。